それでは聖書をお読みいたします。ヨハネの福音書15章12節から17節までです。ヨハネの福音書15章12節から17節まで。新約聖書3版の方は212ページ、2017年の方は216ページです。お読みいたします。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。今日はこの箇所からイエス・キリストの遺言という題目で悠先生に説教していただきます。
一言お祈りを捧げます。神様、今日はイエス様の受難を覚え、イエス様が十字架につけられる前の日、弟子たちと話したことを学びたいと思います。どうかこの時間、私たちと共にいてくださって、私たちを守り導いてください。御言葉を通して神様の愛を知ることができるように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日の箇所はイエス様が弟子たちとの別れを控えて弟子たちに語った話です。この時はユダヤ人のカレンダーでは杉越の祭りの時期でした。そしてイエス様にとっては地上で過ごす最後の杉越の祭りです。杉越の祭りについて簡単に説明したいと思います。イエス様が人間となってこの世に生まれる約1400年前のことです。イスラエルの民は430年間エジプトに住んでいて奴隷にされていました。そしてイスラエルの民はエジプトに虐げられ苦しみを受けていました。そういう中、神様は民の叫びを聞いてくださり、イスラエルを救い出したのです。イスラエルを救う時、神様はエジプトのすべての家に 大きな災いを下しました。けれどイスラエルの家にはその災いが過ぎ越していき下されませんでした。神様がイスラエルにこうこのように約束したからです。ほふられた子羊の印を持つ家には災いを下さない。イスラエルの民が神の災いから救われるためには子羊の犠牲が必要だったわけです。エジプトから救い出されたこと、また神の災いから救われたことをことはイスラエルにとって記念すべき出来事でした。このことを祝い受け継がせるために毎年行っていたのが過ぎ越しの祭りだったのです。イエス様はこの過ぎ越しの祭りの時、ご自身が十字架につけられなくてはならないことを知っていました。それは人々の罪をあがなうためです。そして今、イエス様と弟子たちに残されたのは、一日より短い時間です。この最後の一日にイエス様が弟子たちに残した言葉は、ヨハネの福音書13章から17章に記されています。この日、イエス様は弟子たちと最後の夕食を食べ、この食事中に弟子たちの足を洗ってくださいました。また後にイスカリオテのユダがイエス様を裏切ることを予言し、ペテロがイエス様を知らないということを予言しました。そしてイエス様の新しい戒めを弟子たちに与えました。今日のメッセージのタイトルはイエス・キリストの遺言となっていますが、それはイエス様が弟子たちに言い残した新しい戒めのことです。今日の箇所でイエス様は新しい戒めを教え、弟子たちを励ましています。十字架につけられる前の日、弟子たちに残したこの教えが、私たちにはどのような意味があるのか、共に考えたいと思います。弟子たちを励ます三つの教えを聞いてみましょう。一つ目の教えは、互いに愛し合うなら、あなた方はイエスの友であるということです。十二節から十五節を一緒に読んでみたいと思います。今日の箇所の12節から15節です。3、はい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと。これが私の戒めです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら、 主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。はい、12節の後半でイエス様はこう言いました。互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。そして14節ではこのように言っています。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。この2つをまとめるとこのような意味になります。互いに愛し合うというイエスの戒めを守るなら、あなた方はイエスの友です。15節の内容でもわかるように、友としもべとは大きな違いがあります。イエス様は友としもべの違いについて、主人がすることを知っていることと知らないことだと教えました。しもべは理解できないことでも仕方なく主人の命令に従わなくてはなりません。しかし、すべてを知っている友はそうではありません。15節の後半でイエス様はこう言いました。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。イエス様にとって私たちはどのような存在でしょうか。イエス様が何を喜ぶか、また何を悲しむのか。私たちは聖霊の助けを受けてイエス様の思いを知ることができます。イエス様が私たちを友としてくださったのですから、私たちは仕方なく命令に従うものではありません。イエス様の命令を守り、主に仕えるとき、私たちのうちには友としての喜びがあります。イエス様の戒めの通り互いに愛し合うとき、私たちの心には喜びも与えられるのです。これが弟子たちに与えた一つ目の励ましです。二つ目の教えは、互いに愛し合うようにと、あなた方を選び任命したのはイエスであるということです。続く16節を一緒に読んでみましょう。16節です。3、はい。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。はい。これは先ほどの12節から15節の内容に続く言葉です。先ほど私たちは互いに愛し合うことがイエス様の戒めであるということ、またこの戒めを行うなら あなた方はイエスの友であることを聞きました。そして続く16節でイエス様はこう言っています。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。つまり、互いに愛し合うようにとあなた方を選び、任命したのは私、イエスであるということです。これは弟子たちとの関係の出発点がまさにイエス様の選びにあったということです。そして選びと任命の主権がイエス様にあったということは、その責任もイエス様が負ってくださるということを意味します。それはまるでサッカーや野球などの団体スポーツの監督が持っている持つ権限や責任にも似ています。監督にはチームのメンバーを選びふさわしいポジションに配置する権限がありますけれども、それに関する最も重大な責任もあります。監督は選手一人一人の技量や体力を知っていて、最もふさわしいポジションが何かを知っています。良い監督は選手たちをよく知っていて、チームのための良い選手を選び配置します。たとえ決定的な瞬間にミスをする選手だったとしても、良い監督はその弱さをも知った上でその選手に期待をかけます。なぜならその選手を選んだのが監督自身だからです。たとえ試合で負けたとしても、良い監督は最大の責任を自分が負う人でしょう。イエス様は私たちにとってどんなお方でしょうか。私たちを友と呼んでくださる良い主です。イエス様は私たちの弱さを知っていて、私たちの失敗や恥をも知っています。イエス様は私たちの頑なな、また傲慢な心を知っていて、妬みやそしりをも知っている方です。私たちの心の罪の思いを全部知っていながらも、イエス様は私たちを友として選んでくださいました。そして互いに愛し合うという尊い戒めのために任命してくださったのです。ですからイエス様との真実な関係を大切にして、その命令を尊重するならば、たとえ私たちが愛に乏しい人だとしても、クリスチャンとして弱気になる必要はありません。たとえクリスチャンとして恥をかいたり失敗をしたとしても、イエス様との真実な交わりの中で、イエス様は私たちを責めたり するのではなく、むしろ憐れみ、励ましてくださいます。私たちもクリスチャンとしての失敗や過ちのために自分自身を責めたり、他の兄弟姉妹を責めてはなりません。それは選びと任命の責任者であるイエス様を責めることになるからです。16節の後半で、弟子たちを選び任命した理由についてイエス様はこう言いました。弟子たちが行って実を結び、その実が残るためです。また弟子たちがイエスの名によって神に求めるものをすべて神が与えてくださるためです。このように任命の理由を話してくださいました。イエス様に任命された私たちは、イエス様が必ず助け導いてくださるという平安のうちにいることができます。そして実が結ばれるという確実な望みを持って、主の命令に従っていけるのです。これが弟子たちに与えた二つ目の励ましです。三つ目の教えは、イエス様ご自身が互いに愛し合うことの模範となってくださったということです。もう一度今日の箇所の12節と13節を一緒に読んでみましょう。12節と13節です。三杯、はい、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。はい、12節のあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですというイエス様の言葉の前に、私があなた方を愛したようにという条件がついています。それぞれ自分が良いと思うようにではなく、私があなた方を愛したようにでした。これはイエス様が模範となってくださった愛を意味します。そして13節でイエス様の愛のことをこのように説明しています。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。神であるイエス様は良いタイミングを図って、十字架の前日この世に来られたわけではありません。十字架にかかる前ための準備を弟子任せにしていたわけでもありません。イエス様は私たちを愛していたからこそ、人間の赤ちゃんとしてこの世に生まれ、33年間罪ある人と一緒に過ごし働きをしてくださいました。罪がないのに自ら十字架にかかり、ご自身の命を捨ててくださいました。そして多くの人々に拒まれることを 知っていながらもご自身の愛を成し遂げてくださいました。イエス様の十字架の愛は多くの人々にあざけられましたが、これよりも大きな愛は誰も持っていません。この偉大な愛の持ち主、イエス様が私たちの模範となってくださること、これが弟子たちに与えた三つ目の励ましです。最後に一つの質問をして、今日のメッセージを終わりたいと思います。イエス様はなぜ弟子たちに互いに愛し合いなさいと命じたのでしょうか。イエス様はこれまでの働きの中で隣人への愛を強調していました。しかし十字架にかかる前の日の夜、イエス様は隣人への愛を命じたのではなく、互いに愛し合うことを命じました。それは互いに愛し合うことが弟子たちの置かれた状況の中で差し迫って必要だったからだと思います。イエス様は弟子たちがこれから受ける苦難と迫害のことを知っていたのです。今日の箇所に続く18節から20節を一緒に読んでみましょう。18節から20節です。さあ、はい。世があなた方を憎むなら、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため世はあなた方を憎むのです。しもべは主人に勝るものではなく、と私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方も迫害します。彼らが私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉も守ります。はい。さらにイエス様は16章2節でこのように予言しました。お聞きください。16章の2節です。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。実際あなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると思う時が来ます。つまり人々は弟子たちを村八分にし、やがては殺す時が来ると予言しました。これらのことを話し終わってからイエス様は弟子たちと出て行き、一緒に園の中を歩きました。イエス様の予言通り、イスカリオテのユダはそこでイエス様を売り渡しました。またペテロはイエス様を罵る人たちに、私はイエスを知らないと偽りました。その翌日、イエス様は私がしたようにと弟子たちに示した ご自身の愛を十字架の上で全うしたのです。イエス様が天に帰った後、イエス様の予言通りに弟子たちには大変な苦難、迫害がやってきました。聖書にはヨハネの兄弟ヤコブの殉教をはじめ、弟子たちのさまざまな苦難のことが記されています。鞭打たれたり、牢に入れられたり、殺される危険が彼らを苦しめましたけれど、弟子たちはイエス・キリストの戒めを守りながら、キリストの共同体から離れませんでした。そして弟子たちが命がけで守り通した戒めを2000年が経った今も受け継いでいる人たちがいます。ご覧いただけますか、隣の方を。それ笑顔で励ましてください、お互いに。あなた方は、私たちはキリストの戒めを受け継ぐ尊い人です。このように互いに愛し合うという戒めは、イエス様の愛が受け継がれるためでもあったのです。今日日本では弟子たちが受けたような迫害はありません。しかし霊と心を惑わす見えない苦難があります。人間関係やいろんな悩みで精いっぱい戦っている私たち一人一人をイエス様はよく知っておられます。イエス様が望んでいたのは、私たちがご自身の愛のうちにとどまっていることでした。今日の箇所の前の方になりますけれど、十節でイエス様はこう言いました。十節を一緒に読んでみましょう。さあ、はい。私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。兄弟姉妹の皆様、イエス様は私たちに重荷としてではなく、祝福として愛の戒めを与えてくださいました。私たち一人一人がいつまでもイエス様の愛にとどまること、それがイエス様の願いです。イエス様は十字架にかかる前の日、弟子たちに言いました。そしてここにいる一人一人にも言ってくださいます。あなた方が私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。お祈りしましょう。 神様、互いに愛し合うようにと私たちを選び任命してくださったことをありがとうございます。しかしながら私たちには愛が乏しいことを告白いたします。イエス様が私たちのうちにいてくださり、聖霊様の助けを受け、その愛を知っていくことができるように、その愛に満たされ、またその愛が私たちを通して流れていくことができるように、どうか私たちを導いてください。イエス様の友としてその愛にとどまりますように、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。